今日は1月3日2011年ですが、新年明けましておめでとうございます。建築系美術ラジオです。MC の彦坂ですが、本日は、正月早々森六本木の森美術館で開催されている小谷元彦さんの、大回顧展というか個展を、見に来ました。一緒に見たのが、美術家の、土地原ひいなさんと、何てご紹介したらいいんですか。今エステをやってらっしゃるね、エステをやってらっしゃる山本陽子さんで、でも山本さんもともと美術系の学校に行ったりなさってるんですよね。
少しだけ
ね、はいはい。今日どうですか。もともと大谷さんって知ってました。
いや知らなかったんですけど、ちょっとパンフレットとか見て、見てみたいなと思って行きました。
それは何があれですか、疲れました。パンフレット見たとき、
なんか独特の世界観があるかなと思って、はい、
どういう画像でですか。
なんか骨みたいなやつ、はい、
渦巻きですよね、とぐろ巻いてるやつですよね。
そうあれです。
なるほど、はい、やっぱあれは引きつける力があるわけですね。
ちょっと気になったので見てみたいなとは思って。
どうですか、実物見て。骨は
そうですね。でも結構気持ちいいものではなかったですね。独特な、私にとっては独特な感じがします。
なんかとにかく全体に、最初の、少女がラズベリーをこう手で握って潰してる作品がありますけども、あれはまあ写真の大きな写真の作品でしたけども、ああいうものも含めてこう非常に直接的な生理的な感覚がつきまとってきますよね。で彫刻作品もやたらにこうとんがってて、あれ実際に運ぶときとかなんかかなり壊れて大変なんじゃないかと思うけど、まあほとんど面取りしてなかったりするんですよね。普通ああいうものをやるときに面取らないと壊れてしまうので、面って角の尖ってるところを、例えば机の角がこう直角でなってると、尖ってる場所っていうのは壊れてしまうので、だから面取りするんですけど、例えば海の上に大きな木で作った大きな女性のスカートみたいなものの、イカダの作品ありましたけど、ああいうものでも、まあ、あれ合板で、熱で曲げてるっていう感じの作り方でしたけど、角がみんなシャープなんですよね。やたらに尖ってるんですよね。だから、まあ、そういうこう、その尖ってるシャープさみたいなものが、まあ、見てる人のところにこう突き刺さってくるっていうのは、まあ、とにかく痛みって言ってらっしゃいましたよね、見ながらね。
はい。なんか痛い感じが全体的にしました。
しますね。あの辺なんでそういうものにこだわり続けるのかとは思いますけどね。今日なかったの、女性がこう床にべちゃっと座ってる作品が、写真では結構有名な作品があったんですが、あれはなかったですね、なんかね。だからとにかくこう写真で見るとかなりこうドラマティックで、それでこうなんかありそうに見せかけるんですけど、例えば今回もずいぶんたくさんの作品があって、でも通してつながったときに何か関連性って感じますか。その例えば、壁に白鳥が首つけて止まってる作品とか、まああれも綺麗といえば綺麗な作品で、で写真で見てるときはおおと思うんだけど、本物見るとそれほどでもないよねっていうか、一種の立体イラストみたいなもので、それと例えば滝の作品がありましたよね、滝の作品はずいぶん大掛かりな映像ですけどね、その大きな装置があって、六面体かな、それで滝がこうゴーッと床から、天井から床から落ちてて、その映像が流れていて、それしかもその滝の中に入れるっていう、入ると、まあ、エスカレーターに乗ってるみたいにこう上下する感覚が違うんですよね。ああいうもの面白かったですか。
なんかディズニーランドとかにありそうな感じがしました。
そうですよね。まあその辺のその、なんていうんですかね、一種のディズニーランド的な、まあ実際森美術、ここは森美術館ですけど、金沢21世紀美術館何点か今日見てても買っていらっしゃってて、で、あそこも一種の美術館がアミューズメントパーク化した代表的な美術館なわけですね。 で、まあ、美術作品ずいぶんアミューズメント化してるというか、そういう傾向の強い作品だったと思うんだけども、だからたくさんのお客さん来てて、で、まあ、まあ、僕らもそうだけど、まあ、一応見せ物としては、それなりにお金かかってるから、それからまあ技術的にもね、まあ、下手とは言えないですよね。もっと上手いのかなと思ったら、まあ、それもでもないっていう感じは実物で見るとしますけど、どうですか、どちらさんは。
土地原ひいなです。今日は初めてでもなくって、何回かその小谷さんの作品は見てるんですけど、まあ技術的な部分でいけば、じゃあ私なんかが作るよりか、その、慣れもあるし、っていうことはあると思うんですけど、ただ、あんまり、あれ一個作るのに相当時間かかるんじゃないですかね。でそう考えると作品数増やすためにはあのぐらいが限界なのかなっていう気もしたんですけど、
いやでも1997年デビューで、まあ、13、4年ですよね。それでこれだけの大回顧展開くっていうのは、まあ、それは力量的にはすごいもんですよね。それから、まあ、それでお客さん呼べるというか、そういうエンターテインメント性持ってるっていうのかな。日頃美術館に来ないような人たちもずいぶん来てるので、それは、まあ、波のもんじゃないですか。で、日本で言えばやっぱり、彦坂的に言えば6次元というか6流のものが多い中で、一応彼は超一流から6流まで持ってるというか、まあ、いわゆる超一流の作家なわけですよね。だから、それは極めて珍しいということを言えると思うんですよね。ただ、まあ、だから、批判とかなんとかじゃなくて、分析として言えば、これが芸術なのかっていう問題はついてきてて、
なんか途中の黒い部屋ぐらいからちょっと博物館っぽい感じがして、あのなんだ昔のそのなんだこう化石みたいなものとか
あとこう人体の神秘とかそういうあれですよね、あの
あと なんていうんですか、こうくるくる回ってて、カブトガニとかなんかそういうものの博物館に行って何かこうほーみたいな感じで見るようなものがあって、で白い部屋はなんかこうコテコテしたこう装飾的な西洋家具屋さんに行った時に見るようなこう眩しいけど、ああちょっともうちょっと見れないみたいなそういうなんかよくわかんないけどちょっと不思議な感じがしましたね。
まあその先ほど申し上げたその滝の作品っていうのは、あの最初年号を見ると2008年作ったもので、ただあの年号は2008年から2010年ってなっているっていうのと、前に見た写真ですけど、それと比較すると明らかに再制作してるというか、もっと規模を大きくしてこの美術館に合わせたものになってるんですね。で、まあ、あれもだから今出たようにアミューズメントパーク化してるということなんだけども、だから見せ物としては僕は優れてると思いますけども、作品全体がね、そういうことで言うと、みんなその、これはだから専門用語になっちゃうからまずいけども、その実体的で、簡単に言うと、エンターテインメントなんですよね。だから、その、ラスベガスに行って、こう、ショーを見てるみたいなもので、つまりショーを、ラスベガスでやるショーが芸術というか、その舞台芸術なのか、エンターテインメントなのかみたいな違いがありますよね。で、非常に見るものがはっきりあって、それで、その、今、エンターテインメント、実体的でエンターテインメントなんですね。で、それはだから題名と全く逆なんですよね。これ、幽体のなんとかといって、目に見えないものを見せてるんだって言うんだけども、その主張は分かりますけども、主張はね、そういう主張なさってることは分かりますけど、作品自体は実は実体的で、目に見えないものを見せてるんじゃなくて、目に見えるものを見せてるわけだよね。だからやたらにとんがってて、やたらに細かくて、それでとにかく 目に見えるもので引きつけるわけですね。あと、まあ、まあ、おどろおどろしさとか、あと。
引きつけたりとか、うん、そのちょっと、その拷問の、なんていうのかな、なんていうんですか、拷問の道具、
うん、
みたいなものを、想像させるような感じで何か作ってる。
まあそれはだから一番あったのはフィンガーショパナーっていうのかな、あの、ピアノをよくうまく弾くために指を広げるために 指にこう金を取り付けて、それでそれを弦バイオリンの弦みたいなものでこう引っ張って指をだから広げさせて、でそのためにまあ事故だろうけどもやりすぎで指がダメになってしまった人とか、そういうのが現実に過去にあったというような話を下敷きにして作ってるものありましたよね。だからあれはまあ、まあ小さな拷問なわけで、でそれは実を言うとね、あのレントゲンで展覧会やった時に僕これ見てんですよね。でレントゲンの池内さんってご主人からこれ何で面白いんですかって僕は池内さんに聞いたらば、非常に作りがこう繊細でよくできてるって、まあそういう意味ではまあ工芸的というか極めて工芸的な作家でありまして、でまあ本人もそれから会社音声ガイドも借りて僕たち見てるので、その本人もそれからガイドしてる人たちもそういうことがすごく面白いがってるんだなというのは分かりますけども、私の方はあんまり面白くなくてなんていうかな、ああそうっていう感じしかなくて、そのだからその辺はその美術作品っていうもののね、まあ、優待性の問題なんだけど、僕だったら優待って言葉を、まあ、非実体性とか、まあ、昔の言葉で有限って、有限ニズムって、あのやっぱアメリカに行った日本の画家で名前が今出てきませんけど主張するんだけど、それもだから有限ニズムって言いながら実際は実体的でペンキ絵で、どこが有限ニズムなんだと思うんだけど、その結構そのなんていうかな、主張と芸術上のそういう非実体性、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチってやっぱり 非実体的で幽体だと思うんですよね。モナリザで非常にちょっと不思議な存在の、画像で、だからそれに対して例えばラファエルだと、まあ見た通りのものであって、こう視覚をこうなんていうか、視覚があるんだけどそれの向こう側がそういう幽霊みたいな形のね、その本当の意味で非実体的に感じるようなものっていうのは歴史上あるわけですよ。例えばそのティッツァーノっていうイタリアのベニスの画家がいますけど、この場合は豊満な女性をこう描くわけね。ところが彼のまあ先生っていうか、まあ兄弟子ですけど、ジョルジョーネは、ジョルジョーネ絵っていうのはこう例えば裸の女性がいても非常に幽体で非実体的 で空間非常に広くて、ただティッツァーノとジョルジョーネっていうとそのありようが違うわけですね。で、小谷さんの作品っていうのは、まあ、主張とは別にですよ、並べていけば一種のピッツァーノ的なものというか、まあ、ある意味で誰でも分かるものという、その非常にこうはっきりあるもので、それがなんか謎めいていたり、なんでこんなものだろうということはあるにしても、音声ガイドで聞くと、なんかとにかく奇妙に立派なことを並べて分かるようになってるわけだよね。ね、あれも不思議なものだけど、いつもそう思いますけど、みんな解説がみんな最近うまいから、
でもなんかそのよくわかんない、その解説の中でどっかちょっと SM チックなね痛いことが逆にそう甘美な感じだみたいな、うん、ような表現をこうしていて、うん、そう
旧世のヨーロッパっぽいものが感じた、
うん、なんか、
あ、それはでもね、つまり近代アートでは、でもね、彦坂の格付け的に言うと、実は超一流から六流、超一次元から六次元までしかないので、実はヨーロッパの近代の名作の持っている構造と同じなんですね。でもしむしろこうドロドロしい中性的なものだったら、実は51次元から100次元という領域があって、今もあのレンタルビデオさんとかああいうところにも日本でもそういうものを作ってて、そのかなりだからいわゆる近代の闇というかね、おどろおどろしいその恐れ山とかさ、幽霊が出てくるとかさ、呪いとかさ、そういうものって51から100次元なんだけど、絵面的にはそういうものでありながら、その小谷さんはそういうものを作ってないのね。格的には結構クラシックなんですよ。で、まあ、だからバッハと同じぐらい、ただバッハはあの芸術がありますけど、この人の場合には現芸術性なくて現工芸性なんでね、工芸として作ってるっていうふうに見えるのね、僕にはね。で、まあ、実際ただ工芸として見ると、なんていうかな、工芸だよなっていううまさとはちょっと違うね。なんていうかな、ほら、馬に乗っかった 骸骨みたいな作品がありましたよね、はい、どれだっけな、あ、そう、ザ・スペクターっていうのかな、はい、騎馬像のやつね、うん、あれなんかにしてもなんか わざと FRP で作ってて、それでしかもわざと腐食を帯びさせてるので、うん、で、まあ、あれはもともと芸術作品の場合には腐食を帯びさせるのはやっちゃいけないっていう技術なんですよね。で、彼の場合にはそういう意味ではさっきの超一流から六流は古典的なんだけど、ああいうやり口は古典的ではなくて、そういう、まあ、ある意味でポストモダンというか、あるいは贋作の作り方というか、そういう作り方をして、こう、まあですね、彫刻なのに布を使ったり、こういろんな素材を合わせていくので、まあ、彫刻っておっしゃるけど、まあ、なんていうか彫刻の理解が結構日本の社会が持っているこう通念的なその迷信があるわけね。例えばほら仏像、改札の中に出てくるんだけど仏像は彫刻じゃなくてみたいな、うん、で明治になってギリシャからの、つまり西洋彫刻の流れが初めて日本に入ってきて、でそれがそういうものがないから、日本にはないから、そのなんか変な違和感があるものになっちゃったんだっていうんだけど、それはだからそういうことを信じている日本人が多いのは分かりますよ。しかし現実には例えば明治になると伊藤忠太さんっていう建築家が出てきて、実はその法隆寺のエンタシス、こう丸い柱が、あるいはギリシャのエンタシスなんだって主張なさるし、それから仏像の碑だとか、あれもみんなギリシャ彫刻から来てるわけで、それから最近のある仏像展っていうのを後ろまで全部見せてくれるので、例えば足田像の時もそうですけど、あともう一つ二つありましたけども、本当にこう人体彫刻、ギリシャ的な人体彫刻っていうものがこうきちっとあるですよ、仏像の中に、ね、だからその、まあ、人々の思い込みとは別に、日本の中にそのギリシャから流れてくるその彫刻の流れがあるわけです。でそれは普通に、つまり仏像というのはギリシャが、インドの、そのガンダーラ地方とのこう接合で、アレクサンドリアからの、その誰でしたっけ、アレクサンドリア大王かがこう行って、ギリシャ彫刻とインドの仏教がぶつかって仏像になるわけですから、だからその流れが日本に来るわけだから、ギリシャの流れが日本に来てるってことはさ、まあ普通に当たり前の話なのよね。それをだからここの美術館の学園の方が、まあそういうものではないっていう趣旨に聞こえる話をするわけで、別にそれはだから間違ってると思わないですよ。そういう通念みたいなのがあって、その僕らの時でもそうですけど、仏像を彫刻としては見ないみたいなところがあるわけですよね。だけどそれでほら小谷さんも言ってたけど、なんか信仰対象としてしかなくて彫刻がないって言うけどさ、そんなこと言ったらミケランジェロが作る例えばピエタという像はさ、あれは信仰対象でもあるわけだから、そのもともとね、ギリシャの別に彫刻だって、あれはギリシャ神話を背景にしてるわけで、ギリシャの神々を作ってるわけでしょ。ローマだってそうでさ、そんな宗教なり神話とくっついてるってのは当たり前にあったわけだから、日本だけの問題ではないので、だからそういう意味であんまり厳密な思考をしてないなっていうか、まあ、全体になんていうのは、まあ、日本人的なんだよね、そういうこうそういうそのきちっとものを考えないっていう部分でいうとね、芸大さんって結構ねちゃんと教育受けてる割に変なことばっかり言うところがあって、相田誠さん一番典型的だけど、すごく例えば日本画って、日本画の代表は例えば美人画だとか言うわけね、そんなの全然違うので、やっぱり明治期にできた日本画っていうのは大日本帝国の絵画なので、美人画っていうのは正当な日本画ではなくて、そういうものに対する反動として出てくるので違うんだよね。だからその社会通念に乗っかってる議論が多いわけだから、学問的な議論ではなくて、そのみんなが普通に信じてる、なんとなくその迷信で信じてることに乗っかって仕事がされてて、まあそのまあ、アカデミーイコールキッチュってグリーンバーグは言うんだけどさ、結構芸大ってキッチュだなっていうふうに思うんだけどね。で、まあ、そういう、まあ、小谷さん批判をしようとしてるわけではなくて、全体にそういう、こう社会通念的なものと、つまりキッチュ性みたいなものがあって、だけどね、その、まあ、彼のものってやっぱりさっきも言ったけど超一流であることと実体的であるんだけども、それから工芸なんだけども、まあでも空間的にはね、非常に大きな作品とか、こう、 大阪的に言うと宇宙規模の作品作ってて、でその辺は結構珍しいっていうかね、日本の作家っていうとどうしても群れとか村とかっていう規模で作品作っててすごく小さいんだけど、彼の場合にはやっぱりこの森ビルに十分耐えられる、そのあるいはショーとしてもその身も知らない観客をね引きつけていくある力っていうのを持ってらっしゃって、だけどそれが同時に、まあ一人で喋っててまずいんですけど、気晴らしアートなんでね、あれシリアスアートじゃないんだよね、結構ね、あれちゃんとしてない、ね、ちゃんとしてない、骨のものでも凝視しちゃうとさ、結構ね、ちゃんとしてないよね。例えばああいう細かい骨の彫刻みたいなものって、例えば中国の象牙を使った彫刻ってたくさんありますけど、ああいうものと比較しても、ちょっとね、長いものっぽいっていうか、上に塗ってる塗料とか、ああいうものの浮きとか、なんていうの、もたもたとかさ、結構気になるよね。どうですか、その辺は。